このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード13の前半です。睡眠を優先した結果、水曜日の配信となってしまいました。睡眠大事ですよね。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあコメント読み上げのコーナーに入っていきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、今回、コメントを2ついただいてまして、そのうちの1つがですね、
はい、
そのうちの1つが、8月12日に、高見千恵さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょ読み上げますね。はい、
はい、
そしてシャープ22聞いたタイムゾーン呪いの書なんて興味深い。 UTC プラスマイナスゼロがそういう理由だったとは。個人的には基本的に UTC プラスマイナス NN の表記を原則としてほしいですね。 JST とかはなるべく書かない。だってイベント開催予定時刻に PST とか EST とか書かれていたらイラッとしますし、というコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、はい、JST が通じるのは本当日本国内だけだしだよね、うんうんうん、だから、うん、PST、P ってどこだろう。
PST 今ググったら太平洋標準時。
あー、なるほど。確かに、うん、分からんね。まあ JST はね、うん、日本にいる上では確かに見慣れてるというか聞く機会はあるから、うん、
うん、
まあ俺はもうあんまり違和感を持たなくなっちゃってるけど、PST、EST って書かれてたら確かに What's happened ってなりますよね。
まあね、あとプラマイ何時間だっけってさ必ずなるよ ね。
そうそう、分かんなくなっちゃう、うん、
まあ、うん、なじみのあるさ国の時間とかだったらね、うん、いいけどさ、
うん、
パッとは出てこないからやっぱり、まあこの意見はね、やっぱりその原則として欲しいよねってすごい分かるね。
そうだね。いやー、ね、うん、JST イコール UTC プラス Q っていうのが、なんかもう俺の中ではもう覚えちゃってるから、うんうん、あんまりこうね、違和感なくやっちゃってんだけど、その NGX のさ、ログとかも見るときもさ、うんうんうん、UTC0 での時間で書かれてるから、だいたい0時、1時とかって書いてあったら、ああ、9時、10時なんだなっていうふうに、うん、頭の中で変換して読んじゃう癖がもうついちゃってんだよね。
うんうんうんうん。
うん、まあなんだけど日本じゃなかった場合って考えた時にやっぱり、うん、そこら辺 UTC プラスマイナス NN の時間表記してもらってないと、
そうだね、分かんないね、うん、
だから俺の会社というか俺の守備範囲は日本にまだ限定されていて全然世界出てなかったなということを思ったかな。
うん、このツイートそこまで俺日本だけだったかってなったか
今ちょっとね、そうだよなっていうのを改めて思ったって感じかな、
うん、
はい、
うんうん、
はい、まあはい、こんな感じでコメントいただきました。はい、はい、で、もう一つコメントいただいてました。じゃあトーマさんお願いします。
はい、これははじめ浜田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャープ23拝聴。ジェイクさんの今までの VM と Docker の違いの説明、とても分かりやすかったです。開発では Docker は使ってるんですが、ちゃんと整理して理解したことなかったです。いつもながら勉強になります。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、いいっすね。うん、なんか
ね、役に、俺の何、話が役に立っていることがあるんだっていうのね。
うん、びっくりした。ね、あと、なんか、聞いてくれてる人いたんだっていうさ、なんかどんどん増えてきたっていうさ、うん、
そうね、
うん、
うん、いやリアクションがあるとやっぱりね、うん、励みになりますよね。
なりますね。
うん、シャープココナッツテックで今自分たちココナッツテック、まあ自分ジェクリジーとトーマとのやり取りってディスコード上で基本的なやり取りをしてるんですが、そのディスコードに 通知、
うんうんうん、
コナッツテックってつぶやいたら通知をするようにイフト使って設定したはずなんだけど、
うん、
なんかわかんないんだけど、イフトの方でエラーが起きてね、通知がいかなくて、
うんうん、
このシャープココナッツテックってつぶやいてもあまりすぐリアクションできてないのが現状なんですよ。
うん、そうね。なんかイフトなんかエラーみたいなメールはね、なんか見るけど。
そう。で、なんか。そう、無料でやってるからなんかいろいろ細かく設定できなくて起きてんのかなっていうのもあるし、なんかいろいろめんどくさいから、うんうん、ラムダで使って Twitter API 使ってココナッツテックってつぶやかれたら、うん、パッてこう通知するやつを作んなきゃなって思ってはいたんだけど、まああんまりつぶやかれないしみたいな感じでね、なんだにしちゃっているのがすごい申し訳ない気持ちがすごいね、どんどんどんどん大きくなってきてるから、ちょっと今週来週で頑張って作ってリアクションを早めにできるようにしてみようかなというのをなんか改めて思いました。
うそうだね、うん、確かに気づけない問題はあるもんね。
そう、うん、だいたい1週間に1回ぐらいシャープココナッツテックで検索してみて、あるかなって言って1件2件あるかなぐらいだから、
うん、
1週間前だったりとかするといやなんか申し訳ないなってなっちゃうよね。
それはあるね。
そう、
これでも
プラス忙しかったりするとね、あんまりちょっと見れなかったりあるから、
そこには依存しちゃうね。
うん、ちょっとはい、そこら辺のせっかくねコメントしていただいて、でやっぱこうやって読み上げていると本当にありがたいなという実感とともに、なんか頑張って配信しなきゃっていう気持ちも強くなっていくから、
うんうんうん、
やっぱそこちゃんと拾えるようにしとかないとダメだね。そういうスキームを作っとかないと。
そうだね、ちょっとまあなんだろうね、ちゃんとするっていう
と、そうちゃんとしないとダメですね。
うん、うん、
はい、というのをはい改めて感じました。はい、高見千恵さんも、はじめ浜田さんも、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ引き続き本編の方に進んでいきたいと思います。
はい、
はい、じゃあココナッツテック、シャープ22-23の録音を開始していきたいと思います。
お願いします。
お願いします。いやーちょっと久しぶりですね。1回、まあ、いつも隔週で、うん、録音してるんですけど、うんうん、まあ、先々週ちょっといろいろありまして、まあ、体調不良とかありまして、まあ、ポッドキャストの配信自体も隔週になっちゃった時期ですね。録音もできなくて、まあ、1回飛んでの録音なんで1ヶ月ぶりになるかなと、また話すのは。
そう、1ヶ月ぶり、割とないはないでね、あーなんか喋、うん、り足りないなっていう感じで過ごしてるよね。
なるほど、そうですね、うん、はい、まあね、久しぶりに、まあ久しぶりっつっても1ヶ月ぶりではあるけど、
まあ、
うん、話すということになりますね。うん、はい、まあちょっといろいろ溜まってるかなと思ったんで、若干厳選しつつと情報共有の、うん、紹介記事を用意してみました。はい、で、はい、まず、まあ、雑談なんだけど、まあ、雑談としてあ、まあ、ふさわしいような
ネタをね持ってきてくれたんだ。
これねびっくりしたんだけど、知ってるかな、鳥人間コンテストで、カツラあと何キロ聞こえないとかいう、なんかすごい熱い、すごいいい人。
これネットでさ、なんて言ったらカツラあと何キロの人なのかって伝わるのかな、
わかんないけど、
いろいろ見てたよね。なんか俺は動け動かんかーっていうセリフが好きだったんだけど、個人的にはね。
いや主人公だよね。いやほんと主人公の発言をした、あの鳥人間コンテストのカツラあと何キロの人が宇宙飛行士のパイロットになったっていう記事を見て、うん、マジかすげえなと思って。
これはね見たよ俺も、このニュースは
ね、すごいよね。
なんかそのこのネタになってるけどさ、誰もバカにはしてないっていうかさ、なんていうかね、
そう、
この人調べれば調べるほどさ優秀な人なんだよね。
そうなんだよね。いやいい人生だねって言ってるの、本当にいい人生なんだよね。
めちゃくちゃいい人生送ってるなっていうさ、
うん、
で、はたからちょっと見ただけでも思っちゃうよね。
そうね、あの時系列がすごいよね。2012年パイロットになって、2016年空の上でプロポーズをして2人の子供に恵まれ、
うん、
現在シアトルでドローンの会社を立ち上げ宇宙飛行士の選考に挑むっていう、
うん、やっぱりちょっと期待しちゃうよね。
ね、すごい、いや本当にすごい。俺の人生晴れ時々大荒れ。いいね、いい人生だ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
すごいかっこいい主人公。
いやー、やっぱ こういうこの時のニコニコ動画は良かったってちょっと思っちゃったな。
そうね、インターネット老人会が始まってしまう。
うん、始まってしまう。カツラあと何光年。いやー面白い。いや本当応援してますっていう一言ですね。
そうですね、まああの本当もっともっと有名になるかなという感じで、ちょっと面白かったんで一つ紹介しました。まあ雑談のネタとしてね、
うん、
もう一個ネタとして持ってきたんだけど、
はいはい、
すごいね共感したからなんだけど、
うん、
まあ、トゥギャッターで出てたやつなんだけど、
うん、
ケルビンとかセッシとかカシとかあるじゃん、あの温度の。
あ、うんうんうん、
要はまあ日本だと大体セッシだよね、度 C 使ってるよね、何度 C、 セルシウスの C で温度って言うじゃん、うん、で、まあ、ケルビンってまあ理系に進んだ人だったら分かるし、進んでなくても分かんのかな。絶対0度が0度、要は一番下を0と規定 しますっていう風なにして定義してあるのがケルビンなんだ、
ね、はいはいはい、
だからケルビンはマイナスがないじゃん。で、摂氏に関しては水が凍る温度を0度、水が沸騰する温度を100度として、
うん、
温度を設定してますっていう、なんかこう分かるのよ。
まあそうだね、うん、
なんかあのそう分かるというか理解できるのよ。ただ華氏、あのファーレンハイトの度 F、
うんうんうん、
要はアメリカとかの天気予報とかだと度 F って華氏を使ってるんだけど、華氏、
うん
うん、って俺んちの庭の温度が0度ってファーレンハイト博士の自宅の庭の真冬の温度を0として自分の体温を100度とするっていう、
うん、
その超ブレブレなのを基準にしてんのはなんでなのっていう、
なんだこれだけ見ると、いやこれ俺んちのルールではこうみたいなそれしかそういう風に感じちゃうけど、なんかあんのかな理由が。
わかんない、わかんないけど、なんか理解できなくて昔、
うん、
なんでっていうあの気持ちがすごいあって、でそれに対してなんか答えが出るのかなって思って、
うんうん、
トゥギャッター見たんだけど、
うん、
あの結局なんでかはよくわからんという
なるほど。
そうで、歌詞を使ってるのって、
うん、
アメリカとアメリカしかないのかな、うん、なんかアメリカしか歌詞を使っていないというやつですね。
ドシーにならないかな
ね、あのだからあれだよね、天気予報とかが、
うん、
あの夏とかになるとまあ、
うん、
25度30度とかになってくると、
うん、
だいたい88とか88F とかになってて、もう全然わかんないんだよね
はいはいはい、
100F で、あ、だいたい37度付近なんだなっていうのが分かるっていう
まあよくみんな文句言わずにそれで行こうってさ、
うん、
ここまで使ってるよね。
でね、ここまで使ってんのがすごいよね。なんか昔本当に全然科学発達してない時だったら分かんないけど、分かるというか使ってたの分かるのよ。あのフィートとかヤードとかあったじゃん。
はいはいはいはい、
あれとかもさ、結局あのフィートとかって、フィートって要は足のサイズじゃん。王様の足のサイズだから、王様が変わるたびに基準が変わったのよ。だからなかなかアバウトな やつで、だから歌詞もそういった意味でアバウトな感じであってもいいんだけど、それを未だに使ってるってのは何なのか分かんないっていうい
やそうだね、なんかまあ何かがあんだろうね。
ね、そのトゥギャッタを見て、これ昔すげえ全然納得できなかったわーっていうのを、
うん、
あの思い出して、なんか面白いなと思ったんで、ちょっと雑談のネタとして持ってきました。
あなるほどね、
うん、
あなんかまあ話しててちょっと思い出したけど、
うん、
これちょっと戻るんだけど、一個前の記事に、
はいはい、
ニコニコ動画で流行ったものでさあれがあるじゃん、 大丈夫だ、問題ない。
ああ、はいはいはい。
あ、なんだっけ、あのゲーム。ちょっと忘れちゃったけど、あの動画、フリー素材になりましたよっていう、あの、最近のニュース。
マジで？
マジマジ。だから使っていいんだよ、どこでも。
イーノックが出てくるやつでしょ？
そうそう。彼は、なんか、いくつの名前があるから、なんて呼べばいいのか。
彼は72通りの名前があるから。
あ、エルシャダイだ。そうそう、エルシャダイ。
あ、エルシャダイだ。
エルシャダイの PV です。そうそうそう。で、そう、フリー素材になりました。
大丈夫だ、問題ない。
そう。だから今、あの、ちょっとニコニコ大百科のとこ見てさ、喋ってるけど、そこも公式のページ使っていいんだよ。うん、公式のやつ使っていいんだよ。
すげえな。本当だね。公式の絵を使ってるのか。
多分まだ使ってないんじゃないか。使ってるよ、そこも。
使ってないの？これ違うのかな？まあ確かになんか違うか。いや、エルシャダイね、当時出た時さ、なんかめちゃめちゃネタにされてったじゃん。
いや、されてた、されてた。
で、や、なんか PS3 とかで体験版やったらさ、
うん、
結構面白かったんだよね。
あ、そう、結構ね、面白かったんだけど、やっぱりちょっと単調だよねって思っちゃったな。
まあね、やることは一つだから、なんかちょっとやっててクラッシュバンディクー思い出したんだよね。
クラッシュバンディクーぐらいポップな感じだったら、まあもうちょっと流行ったんじゃないとは思っちゃうけどね。
かもね、まあ、単調では確かにあった。俺体験版がぐらいがなんかいい感じの容量だったかなっていうのは思うかな。
まあこれが発売前に同人芸が出たっていう記録があるね。まあそう、ちょっとそれ面白いなって思えると、まあちょっとね、これあの結構ツイッターとかあといろんな人が使い始めてたから、ちょっと雑談ネタで出してみました。
はい、ありがとう。エルシャダイがフリー素材になりましたよ、
うん、なりました。
静止画データもいっぱいある。
そうそう、いっぱいあるし
面白いな。はい、こんな感じですかね。
はい
はい、じゃあ、情報共有のセクションに入っていこうかなと思います。
はい、
はい、で、まず自分は、最初の記事ですね。
はい、
まあ、記事っていうかネットブックですかね、うん、
ネットブック、
まあネットブックというか、なんて言えばいいんだろう。まあタイトルが、
うん、
ガランとバザールっていうものです。で、
うんうんうん、
まあガランっていうのはあの大きい建造物、神殿みたいな、なんて言えばいいの。
その意味を言ってる。
ああ、そうそうそう、
ガランの漢字を説明してる。
そう、ガランって要はあの、うん、寺院の建物の総称のことをガランっていうのね。で、バザールっていうのはあのそのままバザール、あの市場みたいなもので、
うん、
で、まあ論文みたいな、一応論文なのかな、論文になってるんだけど、これをまず自分このガラントバザールっていうものを知ったのが、
はい、
前回のアジャイルテックエクスポ2021ですね。で、関さんがコードフォージャパンの、
うん、
あの関さんですね、関さんが基調講演をされていて、その基調講演の中で発表というか言っていただいていた内容なので、アジャイル界隈の人とかは、まあ、アジャイルテックエクスポを見た人は、ああガラントバザルねっていう感じになると思うんだけど、まあ、そういうものがあったのでちょっと紹介しました。で、どういう内容かっていうと、そのガラン、要は寺院みたいな、
うん、
綿密に計画をされて、作る巨大なものよりかは、バザールっていうのは、うん、その場で市民がこれいいねって言ったら、それがルールとして定着していって、
うん、
それがいいルールだってなったら、そこに市場の人たちがどんどん集まってきて、どんどん大きくなっていくっていう、
はいはいはい、
それがまあバザール、まあね、市場だよねっていう。で、ガランとバザールで言ったらどっちの方がいいか、どっちの方がいいかっていうと、まあ、要はそういう風に綿密に計画されて作るものと、
うん、
計画はされてないけどその都度いいねって思ったことをやっていって、これ良くなかったねって言ったら改良していくみたいなもの。
あ、
で、これがフリーソフトとか、
はいはい、
オープンソースプロジェクト、うん、要は Linux みたいな歴史の文脈で、
うん、
が出てきた時に、まあ、こういう論文が出てきたっていう。
ああ、そのソフトウェアのこう、うん、開発の手法に、まあ、当てはめて、
そうそうそうそう、
まあ、2種類あるよねっていう話をしてる、結構長めのサイトね、論文が書いてあるサイトってことか。
そうそうね、
うんうん、
だから 大きい企業が独占して作るガランタイプのものと、うん、まあ、Linux みたいな、Linux 界隈で出ているバザールみたいなモデルでいくと、うん、ソフトウェアの発展とか、まあ、いいものが早くできるみたいな、
うん、
ものとかって考えると、まあ、Linux の方のやつが、まあ、今後発展していくんじゃないかみたいな論調だったりとかするのかな。ちょっと俺もねまだしっかり読んではいないので、
うん、
はい、読んでないものを紹介するっていうのもあれだけど、まあ、ただ関さんが紹介されていて、まあ、自分も読んでみたいなと思ったので、
うんうんうん、
紹介してみました。なんか一応ね概要のところに書いてあるんだけど、まあ、Linux の体験に基づいて、うん、目玉の数さえ十分であれば、はいはいはい、どんなバグも深刻ではないという仮説を支持する議論を展開して、
うん、
まあ、利己的エージェントによる自己修復プロシステムと有益な対比をしていると、
うん、
まあ、その洞察がソフトウェアの未来に対して持つ意味についていくつか考察を行って結論を出しているっていう、そういう、うん、まあ、論文というか記事というか、
うん、
まあ、本みたいな感じですね、
うん、これ2000年に書かれてる
そう2000年、まあ、1999年7月30日版があって、
あ、これ版があるのか、うんうん、
うん、で2000年5月2日に何か更新されてますね、うんうんうん、
へ
え、うん、訳の更新かな、まあ日本語ではないので、はい、
あ、元のものが日本語じゃないんだ、
そうそうそう、で全部で15章みたいなぐらいあるんだけど、
うん、
まあ章っていうか
章は多分11じゃないか、
11かな、
うん、
なんか、あ、11か、11個のブロックに分かれてるんだけど、まあ、一つ一つはそんなに大きくないので、まあ、読もうと思えば、うん、多分半日もかからないんじゃないかな、さーっと読めるような、まあ、結構軽い
何時間っていう世界の読み物だよね、うん、まあ長いけど、
う、ね、うん、まあでも、うん、ちょっと面白いというか、昔からこういうこと言われてたんじゃないかなというのは、
うん、
まあそれがなんだ、オープンソースとかフリーソフトみたいな、うん、そういうのって多いじゃない、このソフトウェア界隈って、
バザール形式が、
そうそうそう、なんかそういうのがその当時の時からこういうこと言われていて、うん、で未だにそれって多分通用する話だし、まあそれがなんだろう、アジャイルみたいな若干名前が変わってそういう文脈で出てくることが多いんじゃないかなと思って、
はいはい
はい、まあ、ちょっと積読本というか積読サイトのうちの一つとして自分は載っけてるので、
はいはい
はい、まあ、紹介をさせていただきましたって感じですね。
まあ、なんか結局、まあ、今で言うとさ、ちょっとまあ詳細は違うけど、なんでウォーターフォールとアジャイルみたいな、こう、
うん、
それとまあ似たような比較がもう20年前にもされてて、ずっと同じことを言ってるんだねっていう、うん、のはちょっと今
そうね、
普通に思ったね感想として
まあそうね、ずっともうすごい長い歴史みたいな感じで思ってるけど、うん、言ってしまえば20年前だからね、まだ四半世紀経ってないんだよね、
うんうんうん、まあソフトウェアの歴史自体がね そこまでっていう意味だもあるけど、
うん、
まあでも、まあ、
うん、
とはいえ、ね、でも、うん、そうね、20年、この20年はでかい気がするけど、いつでもそうか。
いや、でかい。いや、んー、ただ、なんだろう、1900年と1920年ってどんくらい違ったのかって言うと、なんか、
あ、まあね、
それこそね、うん、1800年と1820年だと、なんか何も変わってないような気がする。
ソフトウェアの世界はいつが始まりなんだろうね。まあでも、1940年とか、ロケット打ち上げぐらいのとかさ、それぐらいなんだろうね。
そうね、ソフトウェアって、っていう概念、まあ、あれでしょ、長いテープにさ穴開けパンチでこう穴開けて0と1をこうやってた時代でしょ。
あ、そうそうそう、イメージするのはそういうところ。
そうだよね、だそれを軍隊で、まあ、要は軍事利用が多分一番最初だよね。でそっからあれか、アメリカの西海岸とかでいろいろ一部盛り上がって、パーソナルコンピューターっていう考え方が出てきたんでね、一人一台みたいな、コンピューターは
他
に一台みたいになってきて、うんうん、自分でいろんなの作っていこうみたいな流れが出て、で作られたって感じだよね、
うん、
まあ、ちょうど俺今LINE 漫画でスティーブズ読んでてさ、アップルの創業者のスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックの2人がアップルを起業してからみたいな、
はいはいはいはい、
漫画あるじゃん、あそこで出てきてたけど WCCF ワールドコンピュータークラシックなんとかみたいな、 まあ、そういうのがあって、うんうん、そこで出てきたアルテアっていうコンピューターがあって、うん、でそこにそれを見たスティーブがあんなんクソだみたいな言ったりとか、あのビル・ゲイツがまだ学生の頃に僕が作ったベーシックがようやく動く、
はいはい、
なんか最初アップルで動く、アップルが作ったコンピューター上でベーシックが動くみたいなことを言ってたりとかっていう、まだ結構最初の方しか読んでないんだけど、なんか面白い。当時ってあのできること自体がめっちゃ少ないから、あの、
うん、
パソコンというか、まずパーソナルコンピューターでね、
まあまあそうだね、うんうん、
そうだから次々と新しい発見が出てて、なんか面白かったんだろうなっていう、
うん、まあね、だから今から見ちゃうともう神話ですよね
ね、
なんかね、
うん、いやーほんとすごい。アルテアとかってハードディス、まあハードディスクとかいう概念がないからね、当時はメモリー全部揮発性のものだから、全部入力して動いてバンザーイつって電源抜いたら終わるっていうものだったんだもんね。面白いよスティーブズ
いいもの聞いたな。ちょっと読んでみようか。
まあライン漫画だと1日1話しか読めないんだけどね、全然進まない。
ちょっと金払うかないけど、
そう。
ライン漫画ちょっとチェックしてなかったから、はい、いいもの聞きました。
ああ、まあ他にもなんかいろいろ出ていると思うけどね。はい。
うん。
はい。まあちょっと最後かなりブレたけど、ガラントバザールっていうものの紹介でした。
はい。
はい。で、次ですね。次がキータの記事で、伝わる文章作成の基本を学ぶための記事、学習コンテンツのまとめっていう、まあ、まとめの聞いた記事ですね。
はいはいはい。これは何？まとめてるものへのまとめではないのか。
そういうわけではない。まあ、あの、まとめサイトじゃないけど、そんな感じの聞いたですね。うん、
はい、はい、
はい。あの、あんまり、なんだろう、LGTM とかもらってはいないんだけど、
うん、
ただ、今、タイトルで、伝わる文章作成の基本を学ぶための記事って言ったけど、じゃあ、どういう記事なのかっていうと、バグレポートとか、
うん、
あとは、議事録とか、
うんうん、
あとは質問の仕方、質問は恥ではないし役に立つっていうキータの記事とかあると思うんだけど、まあ、そういった説明をどういうふ
う
にしていけばいいのか、説明の順番とかも大事な情報だよっていう。
いやーこれはいいんですね。
そういう感じの、なんだろう、文章を書く上で気をつけた方がいいよ、まあ、その文章っていうのが、まあ、バグレポートだったり質問、まあ、スラック、まあ、今リモートワークになってスラックとか使う機会とか、うん、多いと思うんだけど、その要はだから文章でのコミュニケーションって多分かなり増えたと思うんだよね、
うんうんうんうん、
でそうなってくると、その文章で、相手に伝えるっていう風に考えた時にどういう文章を書けばいいのかっていうのを、まあ、学ぶ、まあ、読みやすい文章の書き方だったり、
うん、
誤解の少ないような文章をどういう風に書けばいいのかみたいなのを多分学ぶ上では、こういうこのまとめに載ってるようなものを一つ一つやっていくといいのかなと思って、うんうん、まあちょっと学びあるものかなと思ったのでちょっと紹介してます。
はい
はい。自分のあの向か、あの今もう辞められたんだけど、会社の先輩でプルリクを出すときに、プルリクに書く文章に時間をかけるべきっていう風なことを言ってて、要は相手にいかにちゃんとレビューしてもらえるかっていうのは、いかにちゃんとプルリクの詳細の文を書いて相手に負担をかけないかに比例するというか、
そうだね、
それをちゃんと書いておけばプルリクのレビューも通りやすいというか、まあ、質問されにくいし、プルリクをする人の負担が減るから、
うん、
まあ、コードを書くよりもむしろそっちのプルリクの詳細とかに書く文章とか、
うん、
チケット、まあ、チケット管理システム使ってるんだったらね、まあ、チケットの、
うんうんうん、
詳細とか書くと思うんだけど、その詳細とか、まあ、コメントとかそこら辺にどういうのを書く、うん、そこに書く文章をしっかりと書いておく方がいいし、そこに時間をかけるべき、 むしろ一日中そっち側をやっていて、一日にちょっとだけコードを書くみたいなことがあってもいいから、そんぐらいちゃんと文章を書いた方がいいよっていう方で、うん、まあ、で実際それを意識してやると、文章を書こうとすると、
うん、
あこれやってなかったなとか、なんだろう、逆にそこでバグに気づいたりとか、
あそうだね、はいはい、
なんだろう、 それもあるのよね、まあ、検証の段階でこれとこれとこれをやりました、だから、この修正は正しいですっていう風に書きたいっていう風に思った時に、これとこれとこれをやりました、あれこれやり忘れてるみたいな時とかもあるのよ。
そうだね、まあ、文章に落とした段階で ちょっと気づきがやっぱり出てくるっていうのは、まあまああるあるですよね。
そうそうそう。って思って、まあだから文章をちゃんと書く練習というか、なんだろう、今実践で練習してるようなもんだから、うん、なんかちゃんとね、手を動かして学ぶっていうことをできるし、
うん、
まあこういう風に書いた方がいいですよっていう、情報もまとまっていたので、うん、まあ全部見てはいないんだけど、まあ結構たくさんあるからね、まあ全部見てはいないけど、なんか、
うん、
うん、ちょっと学んでいきたいかなと思ったんで、ちょっとスタックしてる記事ですね。うん、
これやっぱりさ、これ個人的に思ってることだけど、
うん、
ただね、多分エンジニアを、まあ新人エンジニアで、新卒で入るとか、
うん、
エンジニアになろうって思ってる人の半分ぐらいって、文章苦手な人多いと思ってるんだよね、
うん。ああ、わかる。うん。
で、だからコード書ければいいんだから、文章は、うん、まあそんなにいいだろうっていう、軽視してる人が多いから、聞いたらこういう記事が結構あるんだろうなって思ってるんだよね。
うん。
だからやっぱり、どの仕事行ってもさ、やっぱあるよね。この、ちゃんと自分がやってることを伝えるっていう。やっぱりあるから、
うん、
なんだかんだそのこういう記事、まあこの記事特にエンジニアとしてはさ、こういうところをちゃんと注意して書きましょうっていうのをまとめてくれてるから、本当に新人エンジニア向けですって、最初にね書いてあるけど、本当にその通りで、新人の時にこれ押さえておいてほしいなって、なんかこうパッと見思ったり。
そうね、新人エンジニア向けですと書いてますけど、
うん、
新人エンジニアじゃなくても文章をね、
うん、
まあ、今まで書いてこなかったエンジニアの人もいるだろうから。
いや、いると思う。
そうそう、文章初心者、文章を書く初心者、
まあね、うん、とかちょっとうまくいかないなって悩んでる人とかね、
うん、ね、ぜひ活用していただければっていう感じかな。
うん、いいっすね。
すごい良さそうな記事で、うん、フライアウェイさんが書いてる記事ですね。フライウェイって読みそうになったけど、フライアウェイさんですね。
そうだね。ちょっと全部小文字だったから、あれって思ったけど、よく見たらね。
うん。フライウェイ、フライウェイ、え、フライウェイって思ったけど、うん、フライアウェイさんでしたね。はい。はい。自分はまだ全部読めてないので、ちょっと読んでみたいなというふうに思ってます。
はい。
はい。今のが2つ目の記事ですね。じゃあ次3つ目の記事ですね。はい、3つ目の記事は本しゃぶり、骨しゃぶりの本と何かをつなげるブログというブログの、
うんうんうん、
日常の失敗も品質管理で解決できるっていう記事ですね。まあ、2021年7月4日の記事ですね。はい、
はいはい。
まあ、失敗を後悔する恥としてはならないと、
うん、
まあ、学習する機会と捉えて次に生かせばよいのだ、
うんうんうん、
そのためのスキルが品質管理だっていう風に一番最初に書いてあって、
うん、
なんかツイッターでなんか失敗から学んでダブルチェックだとっていうタイトルのセクションがあって、そこになんか書いてあったんだけど、
うん、
人生の途中で失敗したらあなたはどうするっていう風に書いてあって、
これあれですね、有機優のサイトの画像ですね。
そうですね、まあ反省会するかひたすら落ち込むかによって変わってきますよ。で、
はいはいはい、
集中力が切れてミスしてしまった、次はもっと集中するぞ、気合を入れないとというような精神力努力量は無駄で、失敗を繰り返さないための仕組みをきちんと作ることで、でそこの回答方法としてダブルチェックとか一定の時間を置くっていうふうに書いてあって、うん、まあ明確なシステムを作ることが失敗に対する反対応で、
うん、
他人のミスに対してもただ送るんじゃなくって、まあ、システム作りを意識しましょうっていうのをツイッターがプチバズりしてたのかな、
は
いはい、で、
うんうんうん、
そこで、基本的な主張は賛成だと、失敗から学ぶのはコスパが良いし、うん、未来を自分の成功を助けてくれるのはその失敗だし、その失敗から学習効率が一番高いタイミングは記憶が新しい失敗した直後であることはすごいこのブログの作者も思っていますと、
うんうんうんうんうん、
で、まあ、失敗を精神論で終わらせないのも正しいし、まあ、システムとして、いうふうにやっていくのは、良いだろうというふうなふうに書いてるんですが、うん、まあ、この人の引っかかってる部分はダブルチェックとか一定の時間を置くっていうのが引っかかるみたいで、で、まあ、
はいはいはい、
真っ先に出てきたツイートがトリプルチェックの弊害っていう現場猫のやつで、
いやいや
後の2人がちゃんと見てくれるだろうから、うんうんうん、よしっつって1人目が合格にしてるし3人目も見てくれるだろうからよしって、前の2人が合格にしてるんだからよしっていう、まあ、結局トリプルチェックにしても ダブルチェックにしても、まあ、意味ないよねっていう。
まあね、ちょっとやっぱ例に出してる有効な仕組み作りっていうのが良くないよっていう思った
そうね。例に出してるダブルチェックって意味ないよね。
ダブルチェックもさ、半分くらい精神論入ってると俺は思ってるから。
そうね。
うん。なんかね、この人が言いたいことは、引っかかったポイントっていうのは確かにわかる。
うん。そう。で、まあ、ダブルチェックはあくまで確認でしかなくて、エラー発生要因を潰すことになってないから。で、これ、もう一つの、一定の時間を置くっていうのも同じで、まあ、失敗する確率を下げることができるかもしれないけど、根本的な解決ではないよねっていう。で、そこで品質管理をしていこうというふうに持っていっていて、で、品質管理は企業活動の全段階にわたるものであって、で、品質保証をするために、まあ、一定の水準を保たなければならないと、で、その品質とか業務効率を高める改善をしなきゃいけなくて、要はその改善っていうのが失敗を防ぐとか減らすっていう活動になってますと、で今は企業活動の、まあ、品質管理って言ったら企業活動の話が出てくるんだけど、これを企業じゃなくて人生に持ち込みましょうっていうふうに言っていて、でそこで例に出しているのかがハンバーガーの品質管理で考えることみたいな出てますね。なんかツイッターで、
はいはい、ハンバーガーってさ、ハンバーガーってあの食べ物のことじゃなくて、このツイッターのハンバーガーさんって人のこと
かな。ちょっと今、これ俺あんま見てなかったけど、そうだね。ハンバーガーのヒヤリハットで QC ストーリー。
うん。これハンバーガーちゃんっていうのの漫画なんだね。
みたいね。高菜そば、カップ麺の高菜そばを、お湯を入れて、シンクの縁に置いていたら
グラグラと
グラグラって揺れてバシャって出て、高菜混ぜそばがだったのにただの混ぜそばになってしまったという失敗をしましたと。
それで済んだらね、ラッキーって思うけどね。
そうね。
うん、
この今の例だと、まあ容器がシンクに落下したから、まあ、高菜混ぜそばがただの混ぜそばになってしまったという話ですんだけど、まあ今のは多分軽微な事故に当たるんだよね。その
なるほどね、
ハインリッヒの法則がその下に書いてあって、でハインリッヒの法則っていうのは何かっていうと、トライアングルになっていて、
ピラミッドか
ピラミッド状になっていて、1対29対300っていう風に、なっていて、で一番頂点の1っていうのが1件の重大な事故災害で、その下の29件が軽微な事故とか災害で、残りの一番下の300っていうのがヒヤリハットになっていきますと。で、この今回はシンクの方に落ちたのが落ちたけど、もし手前に落ちていたらどうだったとか、お湯を入れた後に入れたらどうだったかとか、っていうので、もっとさらに危険性が高い話があると、で、まあ、カップ麺じゃなくて重量物だったらとか危険物だったらとかっていうのを考えた時に、品質管理の考え方を入れると、現状の把握と要因の解析をすると、不安定なところに置いたことが、原因だと、じゃあなんで不安定な場所に置いたんだろうっていう、さらにその原因を深掘りしていくとか、本当の原因が何なのかっていうのを、考えると、で、例えば作業場の付近に安定した場所がそもそもないとか、そういった例がいろいろあるというふうに書いていて、じゃあ解決策はどうなるかっていうと、安定した場所を買う、用意することっていうので、なんか、ワゴンみたいなのを置くのが、じゃあ解決策になるんじゃないかっていう風に言ってるし、まあ他にもシンクに
水切りラック
みたいな、そう置いて
くるくるくるってこう畳めるタイプのね、
そうそう、
はいはい、
そうするとそこが安定した場所になるから、まあ、そこで解決できるのではないかというような、要はそういった解決策が、品質管理を人生の中に入れると、そういった解決策を日々改善していって、繰り返して教育だったり訓練だったりを行っていくことで、いい感じに人生を歩めるのではないかというような流れに持っていってますね。
まあだから最初のツイート通りにいくと、ダブルチェックっていう概念でいくと、落ちてないよねっていう確認をし続けなきゃいけないのかな。だけど、いや、そもそも場所を作った方がいいよっていう風にちゃんとこう考えられるようになった方がまあいいよねっていう、この例でいくと、
そうそう、なんか確認に対して、なんか確認してダメだったら直すっていうよりかは、そもそもの根本の、エラーとなった根本の原因を 探りましょう、うん、まあ対応しま対策しましょうっていう話ですかね、
うんうんうん、
まあ品質管理っていうふうにこの方は言ってますけど、
そうだね、う
ん、まあ、根本原因を突き止めて改善していきましょうっていうふうに言ってるってことですね。
うんうん、仕組み化するならなんだろうね、考え方のフレームワークじゃないけど、
そうね、
まあ、なんか、
うん、
そういうことを言いたいだよね。
そうね、
品質管理の
ちょっと読みながら話してしまったのでちょっと分かりにくいところもちょっとあったかなと思うんですが、まあ、7月4日の記事で、多分俺が読んだのは7月5日とか6日とかだからもう忘れちゃってた
読んで紹介しながら読んで、ああそうそうそうみたいな
そうそうそう、あそうだそうだっていう風に思い出しながら読んでました、ごめんなさい、
は
い、
あるある、
はい、まあそんな感じで、まあ、ダブルチェックって別に効果的な対応じゃないよねっていう、
うん、なんかコーディングとかのさ、
うん、
品質管理の考え方とか、なんか PDCA とかさ、うん、なんかそういうのも結局日常生活に持ち込めるよねってなんかだんだん思ってきたな、こういうの見てると。
いや本当にそうだよね、日常生活、
うん、
なんだろう、仕事で役に立つんだったら日常生活でも役に立つのは当然だと思うんだよね。
そうだね、そうだね、うん、
段取りだったりとか相手への何か伝え方だったりとか、
うんうんうん、
期待値調整とかもそうだよね。
あ、期待値調整ね、うん、俺は苦手だなまあでもそうだね、
そうだよね、あの
日常でも、まあ日常ではやってるんだろうけどね、
うん、あの多分普段やってるはずなんだよね。例えばあの奥さんからそうお皿洗っといてって言われた時にお皿だけ洗って終わりにすると、いやなんでなフライパンとかも洗ってないのっていう風に、
あ、はいはいはい、
そのお皿洗っといてっていうのをいう風に言われた時に奥さんが期待してるのって、
うん、
キッチンがちゃんとリセットされて次の料理ができる状態を多分理想としてるんだけど、
うんうんうん、
受け取った側はお皿しか洗ってない、お皿を洗ってねって言われたからそれしかやってない、要は目的がその期待されてることを把握してないがゆえにそこでストレスがあって喧嘩になるとかね、
うん、いやわかりすぎる
そういうのが多分日々の生活であって、多分その期待値がずれると、
うん、
なんかストレスになったりイラッとしたりとかで喧嘩になったりとかすることになるからね、
うんうんうん
うん、そこら辺の期待値を調整しておく、まあ、最終的にどういう風にしておくべきなのか、
うん、
どういうことを期待しているのかっていうのを相手に伝えるとか、それってどういうことを期待してるっていうのを相手に一回確認をするっていうのはすごい大事なことかもね、
うん、いやそうだね、
うん、はい、まあみたいな形で、まあ日々のそういう生活とかでも品質管理だったり、まあ今最後の方にちょろっと言った期待値調整とかで、まあうまく乗り切りましょうみたいな感じの記事の紹介でしたね。まあ今のが3つ目の記事の紹介でした。はい
はい、
はい、じゃあ次4つ目ですね。はい、
はい、
まあこれもさっきの文章の書き方のキータの記事のまとめであって似てるんですけど、技術ヨーツベチャンネル集っていう、まあまた YouTube の技術テック系の YouTuber YouTube チャンネルをまとめたというキータの記事ですね。
うん、うん、
はい、
この中でなんかあるこれは面白いとかおすすめとかある？
俺がすごい好きだったのが、
うん、
ゲーム道場。
ゲーム道場、
うん、ゲーム道場だったっけな、なんかそんな感じの、これこれこれ、ゲーム道館。
ゲーム道館、
あの絵が新エヴァンゲリオンの絵、
うんうんうん、
あの
はいはいはい、はい、劇場版の方
の、ね、劇場版の方の絵のゲーム道館っていうので、
うん、
なんだろう、小1時間でパズドラ作ってみたとか、
はは
そういうのとかを結構上げてる人で、
これさ昔ニコニコ動画にさなかったこの動画。
あったと思う、多分元ニコ動出身なんじゃないかな。
なんかストリス小1時間で作ってみたわ、なんか見たことある気
が。あ、そうそうそうそう、あと信長の野望みたいな戦略シミュレーションゲームを作ってみたとか最近やってるね。うん、アルゴリズムをすごいこう、
うんうんうん、
理解できるし、やっぱりライブコーディングなのでこの人のコードの癖とかも分かるっちゃ分かる。
あ、それは面白いよね、うん、なんかあこういう風に書いてくるんだこの人とか
そう、 やっぱね、ライブこう人がコード書いてんのを見るのってすごい勉強になることも多いし、
うんうん、
面白いよね。
いや面白い、面白い。
それで実際この人はゲーム作ってるし、まあ俺はもともとゲームプログラマーになりたいなとか思ってはいたから、うん、まあすごいね、
うん、
ワクワクしながら見る時はある。まあ全部見てないけど、
うん、
たまに見たりしてる。ゲーム道場は俺は結構好き。淡々と喋るね、この人。
ああ、いいね。いや、そういうの好きですよ。ニコニコ実況者で言うと、あ、まあいいや、やめて。
はい。まあ、そんな感じのものだったりとか、まあ、他にも、開発系のやつだったりとか。
うん、はいはいはい。ああ、ハックデーもリンク貼ってるんだね。
うん。
ヤフーのハックデー。
ね。まあ、なんだろう。数学系とかが前半にこうまとまってるので、まあ、数学が好きな人とか、
うんうん、
まあ、見てても面白いんじゃないかなっていうのは思うかな。まあ、数学系のやつは俺はあんまり見てはいないけど、
はいはい、
うん、はい、まあ、ちょっと面白いかなと思ったので、もし、あ、これ俺知ってるとか、これ見てるとか、
うん、
これ面白いよとかあれば、
うんうん、
コメントいただければ見ます。
そうですね、ちょっと見てみたいね、これおすすめですみたいなやつ
と
か
ね、
なんかレクチャーしてくれる系のやつとか。
そう、まあゲーム道場はもともと知ってたけど、
うん、うん、
まあそれ以外にも載ってはないけど知ってるやつとかもあったりとか、俺がもともと見てるテック系のやつは載ってるかなとか思って見たけど、うん、載ってなかったりとかもしてたものもとかもあって、なんか逆に言うと知らないのが多かったんで、
うん、
うん、ちょっと見ても、
ああ、これ聞いたのコメントでも結構あるね、これおすすめですとか
ね。
ああ、いいですね。ちょっと外れるけど、
うん、
もし自分が何かを論理回路を教えるとき、
うん、
マインクラフトのレッドストーンの
赤石先生
赤石先生の動画とかを見せたいなって思った記憶がある。
いやー、あれはめちゃめちゃわかりやすかったよね、論理回路。
うん、めちゃくちゃわかりやすい。
うん、
レッドストーンでさ、論理回路わかるなって思ったもんね。
だから多分今の中学生とか小学校高学年は論理回路がかなり得意だと思うよ、う
ん、いや、そうだね。本当に衝撃だったんだけどさ、うん、本当 4,5 年前に駅歩いてたら、うん、めちゃくちゃマイクラの話をしてる小学生2人がいてめちゃくちゃレッドストーンのさ回路の話してていや、こういう子たちもいるんだと思ってびっくりした
いや、本当に、いや、その経験は、
うん、
めちゃくちゃ糧になるよね、そのソフトウェアというか。
インパルス回路とかなんかさ、そういうのが出てきて、それマイクラだけじゃないからなって思いながら、
そうね、
通り過ぎた、その後ろ。
なんか、EMFM とかで、だったかな、EMFM だったかな、とかで、ひろき大地さんが、
うんうん、
ひろき大地さんだったかな、ちょっとあやふやなんだけど、まあなんかそういう EM 会話の方々で、
うん、
なんか入社の前になんか新卒採用とかでどういうのを見るのみたいな話をした時に、なんかマイクラ200時間やりましたとか、ファクトリオ200時間やりましたとか、うんうん、なんかそういうのを経験してる人って結構なんか、
うん、
バグとかなんかインシデント起きた時とかに意外と役に立つこと多いよねっていう風に言ってて、要はマイクラとかでなんか途中でなんか変なミスがあって死んじゃったりとかすると、もう一回それに対して直そうってする気持ちとかも湧くし、それを実際やったかやらないかっていうので結構判別できたりとかするし、なんかそういうのって直接仕事と関わるかどうかって微妙だけど、やっぱ大事だよねみたいな話をしてて、なんかすごいね、納得をした気がする。
そうだよね、うん、まあちょっと人間性の部分
うん、
になるけど、やっぱりうまくいかないから諦めますっていう人いるもんね、プログラミングの中でもさ、
うん、
エラー読めない人とかってさ、やっぱりいるし、
ね、
なんかやっぱそこは得意不得意のところで本当にあるんだなって思うから、その聞き方ってかなりいいね。マイクラ何時間やってますとか
さ、そう
なんかわかるよね、そのあ、この人じゃあちゃんとできそうっていうかさ、
うん、
その要素持ってるなっていう判断とかね。
ね、なんかその大事だよね。なんかなんだかんだ大事だと思う。
うん、うん、大事だと思います。
うん、そういうのをちょっと思った。
うん、
の思い出した。
ちょっといい話聞いたな。
はい。 まあ、今、ちょっと最後また脱線したけど、技術用つべチャンネル集みたいな記事の紹介でした。
はい。
はい、じゃあ、最後、5つ目の記事ですね。はい。
はいはい、
これは、ブリッジっていうサイトかな。ザ・ブリッジっていうサイトの、2021年7月28日の記事ですね。で、タイトルが、パスワード管理のワンパスワードが1億ドル、約110億円の大型調達、ソリューション拡大へっていう記事ですね。
おお、すごいね。
うんね、パスワード管理プラットフォームの、まあ、ワンパスワードが、なんかラウンド、なんかそういうベンチャーキャピタルから資金調達するの、なんかラウンドみたいなのがあると思うんだけど、まあ、そのラウンドで1億ドルを調達したと。ね、で、いろんな API とか拡充していって、でまあ、DevOps チーム向けの新しい Linux デスクトップアプリとかでも使えるようにしたりとか、
うん、
なんかすごいいろいろやっていこうみたいな流れがあるっぽい。だからワンパスワード、 Slack、IBM、GitLab などの企業をターゲットに、ユーザーがパスワードを安全に管理してワンクリックで無数のオンラインサービスにログインできるようなプラットフォームを提供しているっていう書いてますね。
いや、いいですね。
そうね、ワンパスワード、当時昔なんかワンパスワードってものがあるみたいだよ、うん、みたいになった時に、
うん、
なんか大丈夫なのかなと思って俺はあえて使わなかったんだけど、今それすごい後悔してるね
でもさ、うん、その側面はあるよね。じゃあワンパスワードのさ、
うん、
情報抜かれたらどうするのとかさ。
そうね、
これ必ず言われる問題じゃない？
うん。
でもそれを、なんだろうね、それよりも便利さを取っちゃうわけだから、
うん、
それはだいぶやっぱり、ね、いいサービスだなって評価は受けてるんだと思うんだけど、
うん、
絶対にもし日本の企業で、じゃあ企業的にワンパスワードで改善しましょうって言ったらさ、
うん、
それじゃあどう回避するのみたいな、なんか。っていうのは一声は上がるんじゃないってなんか思っちゃうよね。
そうだね、当時は若干大丈夫と思ってたけど、もうワンパスワード自体って14年、
あ、そんなに長いんだ。
うん。で2019年に初めて資金調達を実施して2億ドルを調達して、そこから約2年間で有料のビジネスをいろいろ展開していって、で年間経常利益もう1億2000万、 ARR が1億2000万ドル達成したっていう風に、なんかもうめちゃくちゃでかい企業というかに成長していて、うん、なんかワンパスワードやばいみたいな話も一回も聞いたことないし、
まあね、
うん、かなり強い信用を持ってるんじゃないかなと。まあだからこそ1億ドルの調達が成功したんだろうなというのはもう思うかな。
いや、いいですね。
そうだからワンパスワードは使っていってもいいかなというふうに思った。俺は今パスワード系は Google パスワードマネージャーにまとめてて、若干使いにくいというか、めんどくさいなと思うことはあるんだよね。まあ今俺メインのブラウザを Chrome からブレイブっていうものにちょっと変えたので、ちょっといろいろそこのなんだろう、移行というかがめんどくさかったりとかはあって、なんだかなって感じ。
ブレイブってさ、アドオンじゃないんだっけ？
あ、あるよ。一応クロミウムだからアドオンとかいろいろあるんだけど、ブレイブの中にパスワード管理のやつが入ってて、
あ、そうなんだ。
そう、そっち側に保存されちゃうと Google パスワードマネージャーの方に行かなくて、で、
あ、でもそこはじゃあ設定変えれば、
多分設定変えればいけるんだろうね。まあなんかちょっといろいろめんどくさくてやってなかっただけなんだけど、そう、まあ、ただワンパスワードとかにすればそのプラグイン入れれば終わるだけかなと思うんでね。
今のところな、アップルに乗っかってるから設定がめんどくさくてさ、最初に設定するじゃん、いろいろきっと、
うん、
そこ腰が重いんだよね。なんか今でいっかみたいな
まあね、今うまくいってるんだったら全然わざわざ変える必要もないじゃないけど、
でもたまたま今うちに、あ、 Windows を使ってないだけなんでさ、
うん、
だからあと Mac と iPhone しかないわけ、
うんうん、
デバイスが、
うん、
たまたまね、
うん、
テレビに Android TV 入ってるけど、それくらいで。だからなんか、今後 iPhone がさ、もうダメだってなったりさ、Mac ちょっとってなった時、怖いよね。乗っかってるから、まあ、ちょっとあんまり考えづらいけど。
まあ、そういった意味だと、ワンパスワードにしても、ワンパスワードにロックインされることはされてしまうので。
でも、 ワンパスワードはもうちょっとさ、なんか生き延びそうじゃん、さすがに。まあ、
この感じを見るとね。うん。
うん。
そうだね。
まあ、アップルもね、そんな潰れるってことはないとは思うけど、
うん、
なんか、80年代、90年代の話もあるから。あれ、一回、なんかやばかったですよね、みたいな。
うん。
時期があったから。ちょっと一概になんか、ちょっと不安がある。一末の不安が。まあ、でも、いいよね。やっぱり。
うん、
パスワードが、あ、で、ちょっと会議の中に書いてあるけど、パスワードがない、パスワード自体を取り除こうとしてますっていうさ、取り組み、
うん、
に対して、こう、やっぱり、その取り組み自体はさ、いいよね。本当に、本当に、この、なくなってほしい、パスワードが。
いや、本当に、今まで、その、ここまで脆弱な、パスワードって脆弱なじゃん。
いや、正直に、もう、うん、脆弱ですよ。
簡単に突破しようと思えば突破できるような感じのものが未だに使われてるっていうのもね、
うん、うんうんうん、
あれだし、なんだっけ、パスワードを定期的に変更する方がいいって提唱した人が、あれは間違いだったって認めたりとか、ね、だけど P マークとかはまだ更新されてなくて、定期的に更新しなきゃいけないし、
うん、
結局ね、定期的に更新したら最後に 1,2,3 ってつくだけなんだからさ意味ないんだよね。
そうそう、なんか大文字小文字変えたりとかね、なんかそういうレベルの楽な方にしか流れないからね、作業したのはね。
そう、覚えてらんないから、
うん、
ね、付箋に結局手で書いてモニターに貼ってあるとかさ、
うん、
意味ないんだから、なんかね、
そうそうそう、
いい感じの、まあ、フェイス ID とかタッチ ID がそれだと思うんだけど、
うん、うん、だから記事の中にもうあるけど、指キーっていうのをさ、一回使ったことがあって、
うーん、
知ってる？指キーっていう。
知らない。
ハードウェアなんだけど、もので言うと USB、 ほんと薄い USB メモリーみたいなものなんだけど、まあ、それを挿して、で、まあ、そのタッチするんだよね、指で。
へ
ー。タッチするとパスワードが入る、まあ、iPhone とかの、 あのタッチ ID とかそんな感じ。で、その一時的なパスワードみたいなのが発行されて、なんかそれをサーバーに問い合わせていいですかみたいな、そんな感じのことをやってんじゃないかな。なんかそれで一回その仕事でそれ使った時は Windows のログインとかなんか全部それでやってた
よ。へえ。
だからなんか、あ、これはいいなって一瞬思ったけどね。
良さそう、面白そうだね。物理デバイスってことはなくしちゃうと。
あ、そうそうそう、なくしちゃうとやばくて、ね、ただそうで、本当に煩わしかったのがその時ね、
うん、
なんかね、2種類ぐらいアカウントもらったわけ。
ほんほん。
開発者用っていうのと、インフラ管理者用みたいなアカウント2個もらったのね。うん、ただ、指輪2個もらったの。
あ、どっちか分かんないが違う問題。
あ、で、どっちかは分かるわけ。その、シリアルナンバーみたいなの書いてあっては、それはメモっとけば分かるんだけど、うん、パソコン、もらったパソコンの USB の、口が少なすぎて。
ああ、そういうことか。
差し替えしなきゃいけないの毎回。
ちょっとめんどくさいね。
あと両方差してるとちょっとなんかたまに動きがおかしくてさ、
でバグじゃね。
なんか最初に差した方がこう自動で入っちゃうとか、なんか、ね、そういうちょっとそういう使いづらさがあって、ああ、こういうの改善されたらこれ最高なんだけどなって昔思ってね、使ってたよ、指キーっていうの。
なるほどね。なんかホームページに書いてあるけど、 USB キーボードとして認識されるのね、うん、だからキーボード2つ刺さってたら確かに変な動きをしても、
あ、そうなんだ、
ってことなのかな。うん、まあそうだよね。だから USB メモリーみたいな感じで認識してると、うん、USB メモリーの中に動くプログラムがあると、うん、だいたいウイルスとして判断されて動かないとか開かなかったりするんだよね。
ああ、なるほどね。だからハードウェアとしてはキーボードっていう扱いになって、
うん、
そっから入力が来てるっていう、そういうことになるのか。
そうだね。
へえ。
へえ。指キー知らなかったけど面白そうですね。
でも確かに、あのハードウェアで解消するっていうのは、このまあ、ワンパスワードでさ、いろいろこの結局フェイス ID とかタッチ ID になると思ってるんだけど、それついてないパソコンはとかなると、やっぱこのハードウェアのアプローチはなくならなそうだなって、なんか、ふと思ったね。今喋ってて。
まあ、そうだよね。
うん。
うん。はい。まあ、ちょっと指キー知らなかったけど、知れてよかったかな。はい。
まあ、あんまり使うことなさそうだけどね。
そうね。まあ、今後、まあ、このパスワード界隈がどうなっていくか、まあ、ワンパスワード一強になっていくのかとかもちょっと気にはなるけど、うん、 まあ、とりあえず1億円を調達して、うんうんうんうん、まあ、今後どんどんサービスも拡充していったりとかすると思うんでね、はい、まあ、1億円じゃないか1億ドル、はい、
1億ドルね、うん、
うん、だから今後ちょっと期待っていう意味も込めてちょっと共有させていただきました。
はい
はい、じゃあ、自分の共有用意してる記事は以上ですかね。
以上で前半は終了です。それでは後半をお楽しみに。